経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード7984国与、代表執行役社長、黒田英邦さんにお越しいただいています。黒田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
改めて黒田さんの方からも簡単に御社のご紹介をお願いいたします。
私ども国与株式会社はですね、創業は大阪で、今も本社所在地は東大阪にございますが、紙製品で会社が始まりまして、でその後文房具、皆さん多分キャンパスノートとか、ご愛顧いただいていると思いますが、でその文房具を全国の販売店さんに、お届けするビジネスの中で、オフィス家具の事業にも、そこから展開いたしまして、その後ですね、そういうオフィスに向けた文具事務用品のオフィス家具の販売ビジネスをオフィス通販ということで、今カウネットというオフィス通販の事業も進めています。商品としては文房具、あと事務用品、あとはオフィス家具で、今通信販売オフィス通販の方では生活用品ですね、お水とかトイレットペーパーとか、そういったものも商品を取り扱いさせていただいています。で、事業はどんどん今広がっていまして、そういう商品を物を売るだけじゃなくてですね、オフィスの空間のデザインだとか、あとオフィスを飛び出して、ホテルだとか駅のベンチだとか、そういうパブリックなところの家具もやらせていただいたり、いろんな今事業の広がりをみんなで今チャレンジをしていまして、最近、キャンパスノートについてですね、皆さんに多分身近に感じていただけるのが、東京オリンピックの時の新国立競技場のですね、スタジアムチェア、いろんなカラフルな色になって、あちらの方は全部国用製品で入れさせていただいてまして、そういったパブリックファニチャーも僕らは取り扱いを今しています。はい、
ありがとうございます。やはり、身近であっても知らないことたくさんありますね。このあたり後ほどじっくりと伺っていきたいと思います。今日実は社長からお土産も頂戴しておりまして、こちら国用のすごく切れるハサミという大変わかりやすい、ハサミなんですが、こちら教えていただけますか？
は
い、
今日お持ちしたのは、左利きの方も右利きの方も、どちらもこう切りやすいという構造になってます。これまで左利きの方は、左利きハサミっていうのが、世の中にあったんですが、多くの人たち、アンケート取ると、右利きをずっと我慢して、右利き用のハサミを我慢して使ってたと、不満足っていうのがございまして、これは僕ら何か解決できないかということで、この刃の重なり具合のこの機構を、新開発いたしまして、左手の人も右利きの人も切りやすいというハサミになってございます。
はい、そして本に寄り添う文鎮という大変なヒット商品もお持ちいただきました。
カモメみたいなあれですよね。
はい、本をちょうど開いた時のような形、そのままの文鎮なんですが、
こちら
の
大学生、学生さんと一緒に開発した商品で、皆さんからアイデアいただいて、デジタル化が今進んでるとはいえですね、やはり勉強のシーンでは、やっぱり本を、紙の本をよく見られる。あとお料理するときに、
確かに。
その手で押さえなくていい。
そうですね。なんか適当に押さえてるんですよね。
押さえてるのを、これでというような、そういったシーンでもすごく評判が良くてですね。
はい。
大変、売れてます。
その他、家具の、事業領域などについても、この後じっくりと伺っていきたいと思います。はい、まずは、トップは企業にとって大切な人材であり、強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。はい、では、黒田さん、生年月日を教えてください。
1976年の1月10日になります。
ご出身はどちらでしょうか？
兵庫県の芦屋市になります。
はい、物心ついた時のその国与の印象というのはどういうものだったでしょうか？
そうですね、今年で120周年なんですけども、 まあ、創業者はもう私が生まれた時は亡くなっていて、まあ、2代目の祖父が非常に高度成長期で会社を大きくしている時だったので、はい、まあ、家族の集まりとかも非常にこう、まあ、黒田の人たちはみんな国境に関わっている人が多かったので、まあ、すごいこう家族経営なんだなというふうに思ってました。
では学生時代どのようなことに熱中されましたか？
中学生高校生の時に、はい、あのブラスバンド部でトロンボーンを吹いてたんですけども、はい、まあ、そちらの方があのジャズのビッグバンドジャズですね、まあ、そこにハマったというか、まあ、私の弟がですね同じクラブで、はい、少し下にいるんですけど、まあ、彼は今プロミュージシャンそのままトランペットをやってるぐらいなので、
はい、
僕は音楽は弟に任せたみたいな感じになってます、はい、
あ、もうプロでご活躍なんですね。
そうですね、
トランペッター
黒田拓也と言いまして、はい、
そうですか。
そうですね、はい、
その後黒田さんはご留学をされた。
そうですね、両親との約束で、まあ、一度は留学をするんだということをずっと子供の頃から言われてまして、はい、アメリカの、オレゴン州にあります、ポートランドという、まあ、すごい綺麗な町、小さな町なんですけども、まあ、そちらの方に、まあ、2年半、留学いたしました。僕は、趣味でバスケットボールをずっとやってまして、はい、アメリカ行ってですね、本場なので、どうしてもやりたくてですね、ちょっと勉強そっちのけで、まあでもそれを通じて、まあいろんな知り合いが増えて、まあ彼らとこうすごく交流することで、まあ自分自身が、まあその時こう、ここに入るのかなとか、将来どうなりたいんだっけっていうのに、ちょっと悩んでる時期だったのが、はい、まあそのいろんな国の人たち、友達とこう、いろいろこう刺激を、受け合って、まあ、自分の、まあ、なんか生きていく方向みたいなものがその時決まったのかなというふうに思ってます。
アメリカではその国用のお仕事もなさっていらっしゃったんですよね。
当時ですね、文房具をアメリカにこう輸出入する事業をちょうどスタートした時 でそれの事業がシカゴにありまして、
はい、
まあ、どちらかというと事業の立ち上げみたいなところにちょっと一緒に携わらせてもらいました。
そして帰国後ご家族にお伝えになったということなんですか？
そうですね、アメリカでまあ3年過ごして、でまたどっかで何年か過ごしてるうちに会社がうまくいかなくなったりとか、あと今チャレンジしてる人たちがなんか大成功してなんか置いてけぼりになるのも嫌だなと思って、うん、で、ま
あ、
その時にいろんな方々とお仕事をさせていただいた結果、今が多分自分にとってタイミングだと思って、まあ、日本に帰って父に言ったら当時の会長の祖父のところに頼みに行きなさいと言って、で祖父のところに国に入れてくださいと、まあ、これが実は黒田家のルールでありまして、はい、祖父に頼みに行くっていう、
はい、
で頼んだら人の3倍仕事しなさいっていうのが条件出されるっていうのも都市伝説のように聞いてたんですけど、うん、はい、本当に言われましてあ、人の3倍働きなさいって言われましてわかりましたって言って、はい、まあ、入社するに至りました、はい、
そうでしたか、はい、最初はどこの部署に配属されたのでしょうか？
文房具はよく知ってる自分がユーザーだから、うん、はい、でオフィス家具はよくわからなくてですね、自分学生の時からもわからないので、はい、なのでオフィス家具にやっぱり入りたいと。で、父も、おじも祖父も、どちらかというと文房具とか、まあそういったところ、あとは販売店さんとのビジネスとか、そういうところで仕事を積んでたので、私はオフィス家具の直販のダイレクトセールス、みんながやってないことやった方が、偉そうなこと言えるんじゃないかと思って、はい、で、それでオフィス家具の直販営業の部署を自分で志願して、そこからキャリアを始めました。
その後の社内での流れについて教えていただけますでしょうか？
は
い、
そうですね、ちょっと波乱万丈なんですけども、
はい、
入社が2001年なので、うん、まあ、そこから数年間営業してたんですが、はい、リーマンショックが、
ね、
まあ、その後、まあ、数年後に、まあ、始まって不景気になってきまして、で私どもそのオフィス家具事業の全体が、まあ、赤字にこうなってしまうということで、でその時私はその営業から始まって、で販売部門の企画経営企画とかちょっとずつこういろんな仕事を経験させてもらってたんですが、まあ、リーマンショックになった瞬間にですね、父から電話がかかってきて、そのメーカーの子会社の社長になりなさいって言われましてですね、ある日突然、
はい、
メーカーの責任者をやれということで、29歳で、オフィス家具の、まあ、製造開発生産の、まあ、会社の、まあ、子会社の社長になって、で、まあ、そこの事業の改革をしなさいということで、まあ、そこから数年間かけて、みんなと一緒に家具の事業を、まあ、黒字化していくっていうことを任せてもらったというのが一番大きな自分の中での転機です。
そして2015年に、社長に、なられたということなんですけれども、当時おいくつでいらっしゃったんですか？
そうですね、38歳ですね。
そうですよね、はい、 振り返って今に至るまでどのようにお感じになられますか？
そうですね、まあ、オフィス家具の事業が改革がうまく進んで、我々他にも文房具の事業とかオフィス通販の事業と、あと当時海外にもっと特にアジアをどんどん広げていこうという方向性が会社全体が進んでたんですけども、まあ、全体としてなかなかこう成長軌道に乗れないっていうな課題がございまして、で当時の私の父のがですね、今は普通なんですけども、まあ、会社のコンプライアンスガバナンスを強くするってことで、まあ、社外取締役を外部から招聘しまして、はい、でやはりオーナーが黒田さんが全て決めてちゃダメだから、もっと会社の中で透明性を持とうということで、まあ、社外役員に国用とあまり縁のない人たちを、
はい、
でしかも1兆円企業の上場企業の社長様をちょっと3人招聘して、はい、この方々に意見を言ってもらおうという形にこうどんどん変えていったときに、彼らからもずっと横ばいの状況は、中ではどんどんこう劣化が、事業のライフサイクルが、商品がデジタル化で変わっていったりとかしていくんで、もっとこう成長させていくことを前提に企業を運営しなきゃいけないと、こう維持するんじゃなくてっていうのを、まあ経営陣から取締役会から投げかけられまして、でそこで社長のサクセッション、新しい社長を選ぼうということが指名委員会ができて進められまして、でその中で複数の候補者の中から私も選んでもらいまして、最終的に私を選んでもらった指名委員会の社外の役員の方に、君が社長になったのは最大のリスクは若いことだと、で若いっていうのは非常に危なくて大きな失敗をする可能性があるんだけども、でも反面私はオーナー家で黒田家なので、大きな改革をするときにはみんな信用してくれるだろうと、だから外部から来た人が大きな改革すると皆さん不安になる、
はい、
で我々販売店さんもたくさんいますし、うん、社員の従業員の方もお取引先様も多いので、すごくステークホルダーが多いから、まあ、ステークホルダーの気持ちを考えながら、まあ、大きく変えなさいっていうのが僕のテーマで、でその代わりその若すぎるリスクっていうのは取締役会がちゃんと監督してあげるよっていうことで、当時、5人目の社長として選んでいただきまして、まあ今もその時言われたテーマが自分のテーマですし、それからもずっとそれがうまくできてなさそうな時は社外役に呼び出されまして、調子乗ったらクビにするからなってこう脅されながら、まあ、なんとか今に至ってるっていう感じです。はい、
はい、ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました。皆さんいかがだったでしょうか？この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード7984国与代表執行役社長黒田秀邦さんです。
御社3つの事業をやってるということなんですけど、はい、まあ、ファニチャー、いわゆるオフィス家具の部分ですね、はい、あとはカウネットのこのビジネスサプライ流通、はい、あとは文具のステーショナリー、
はい、
この3つやってるんですけど、一番売上高が大きいのがファニチャー、はい、いわゆるオフィス家具ということなんですが、はい、これどういうものを販売してるんですか？
そうですね、オフィスで使われる家具全般的に、う
ん
う
ん、椅子とか机とか、
まあ、2万3万アイテムぐらいあって、うん、まあ、傘立てもやってるし、灰皿もありますし、ロッカーもあるんですけど、まあ、それをワンストップで、うん、お客様にご提案販売するビジネスとしてずっと続けてきていますが、うん、これまでのその改革の経緯の中で言いますと、うん、オフィスのインテリアデザインとかですね、うん、あとは働き方をどう変えていくかというコンサルティング、うん、まあ、そういったソリューションのサービスを付加してですね、うん、そのオフィスの家具を販売する、うん、まあ、そういうビジネスに今なってきています。
なるほど、はい、単純に椅子がいくらとか机がいくらとかじゃなくて、はい、御社はどういう働き方するんですか？
そうですね、
リモートで来るんですか、はい、みんな社員が来るんですか、はい、で男女比がどうなんですか、はい、年齢層はって聞くと、あ、御社の場合これが一番最適なっていうか、はい、そのデザインから全部してくれる。
そうですね、インテリアデザインもしますし、昨今ではもう工事も、うん、あ、内装工事の方も我々の方で引き受けさせていただいて、うん、
国屋さんに要は企業側が今度、まあ、例えば移転しますよと、はい、オフィスを移転するときに大体こういうものってやると思うんですけど、はい、移転するときにはぜひこういう今社員でこれだけの人がここで働くから、はいはい、これで一番仕事ができる生産性が上がるやつを作ってって言ってくれるんですよね。
そうですね。
ああ、そしたらそれで御社で丸ごと全部やってくれる、
はい、
企業としては便利ですよね。
もっと前のそのどんな働き方がいいのかっていうところまで一緒に考える、はいはい、
そこも一緒に考えるんですか。
はい、アンケートシステムがあって社員の方にとって、はいはい、で今はこうでこれどうしたいのかって、うんうんまあ、そういうのも我々の方でご提案させていただいてっていう、うん、
でもう一つのこのビジネスサプライ流通、はい、いわゆるカウネットのビジネスですよね、はい、これオフィス通販で業界3位ということなんですけど、はい、今後どのようにこれ大きくしていく感じですか。
は
い、
オフィス通販はもともとですね、カタログ、分厚いカタログで、
ありましたね。
今もまあ、残ってはいるんですけども、こう選んでもらうビジネスが、今どんどんその、アマゾンの EC に変わってきています。で、こう EC になってくることによってですね、お客様にどういう商品を、こう選んでご提案するかっていうところの幅がどんどん広がってきますので、これまではカタログだけのビジネスだと、早くて、分厚くて、安いみたいな、そういう競争だった。確かにそうするとやっぱり1位と2位のところにやっぱなかなか勝てないと。で今これ3位のでいるんですけども、うん、その規模での勝負ではなくて、うん、お客様のニーズをどういうふうに、うん、こういう購買をされている方にはこういう商品をご提案すればいいんじゃないかとか、うんまあ、今こういうものが売れてるからこういう商品を新しく我々仕入れて販売したらいいのかとか、まあ、そういうふうにどんどんどんどんその、うん、お客様のその購買の体験を変えていくビジネスに今変換しようとしていっています、
うん、そうすると大企業企業の方これが割と対象になりやすいって感じですか。
そうですね、中小企業の方は結構もうアマゾンも浸透してて今あるんですけど、うんうん、大企業の方はこう、うん、組織が大きくてですね、はい、購買のいろんな部門で何を買うかっていうのが結構企業側には課題がありまして、うん、やっぱりこうルールだとか決済の仕組みだとか、うんありますよね、はい、まあ、そういったところを我々の方でこう今ご提案していく機会が増えてきているので、うんうん、大企業の中にもそういった仕組みをこうご提案していくっていうのが今すごく伸びています。
なるほど、はい。あと文具の事業では、はい、まあ、国内は残念ながらいわゆる B2B 市場の縮小と、はい、まあ、B2C でということなんで、はい、やっぱり B2C 一般消費者向けというのとやっぱりグローバル展開でカバーしていくという感じですか。
は
い、
そうですね、これはですね、まあ、市場が縮小していることもあるんですけど、うん、文房具の、うん、付加価値をつけようとするとですね、はいはいはいはい、やっぱりオフィスで使われている事務用品ってやはりこう安かったり頑丈だったりというものばかりで、個人の方がこだわって買う、うん、文房具っていうところに、やっぱりチャレンジすべきじゃないかということで、まあ十数年前から、まあ先輩方がですね、もともと僕らオフィス向けが強かったんですけども、個人向けの方にどんどんどんどん今シフトをしていっていて、で、これでグローバルで、まあ日本の文房具今すごく海外でも有名なんですけども、まあそういったチャンスを我々も今、獲得しに行こうということで、まあ、付加価値の高い文房具で、成長していこうということを今、進めていってます。
あと海外、特にやっぱりインドって今後人口がぐわーっと増えてる、世界でもすごい国だと思うんですけど、この場合、現地企業の買収によって、御社事業を拡大したり、ASEAN、オセアニア、やっぱここに進出していくという感じですか。
そうですね、インドは十数年前にですね、はい、インドのローカルの、はい、今70年ぐらい続いている、うん、学童用のですね、はい、学校で使うような定規とか絵の具とか、ああいうことをもう長くやってる、うん、カムリンっていうブランドの会社がございまして、うんうん、まあ、ここの、まあ、ファミリーからですね、僕らが、承継することができて、で、今その会社にいろんな日本の文房具を、作ってもらったりとか、売ってもらったりとかっていうことで一緒に成長していってます。で、また中国の方もですね、今、中国は、ノートの、会社をですね、はい、実はキャンパスノートの偽物を作ってる会社を、はい、買収しまして、
御社が本物
にしようと思ったんですけど、はい、ローカルではもう偽物の方が本物になりまして、うん、で今両方売ってるんですけども、はい、結果的には彼らの持ってたその小流、うん、販売チャンネルって言いますか、はいはい、まあ、そこをうまく僕ら活用することで、はい、特に女子中高生向けの、うん、可愛い文房具、はい、日本の文房具のビジネスが、はい、まあ、この、まあ、7、8年からで、うん、すごくもう、うんうん、急成長しています、う
ん、御社の今後の成長を引っ張るもの、はい、改めて教えていただきたいんですが、
まあ、どの事業もプロダクトアウトからですね、うん、もっとソリューション型に変わっていこうというふうに、物からことにへのチャレンジを今進めてまして、まあ、家具はどんどん空間とかサービスですし、うん、文房具も今学生にフォーカスしてまして、うんうん、はい、どっちかというと学び方、勉強の仕方をよりこう世界中に提案していくために文房具は、こだわった文房具があるんだとか、で、先ほどのカウネットの方もお客さんの購買の仕方自体を変えていく、まあ、そういったふうなところで、まあ、まずは物からことに変わっていくことと、まあ、そういった付加価値の高いビジネスでグローバルに 展開していきたいと。やっぱり物のビジネスでグローバル行ってもですね、やっぱりローカルの人に勝てないんですね。皆さん安くてもう長くやられてますんで、で僕らデジタル系のテクノロジー系の会社じゃないから、やっぱりローカルの方々にも新しい体験をご提案しないとなかなか受け入れられていただけないので、まあ日本ではどんどん物からことにこうシフトをしながら、グローバルでもそのこと的なビジネスで、まあ成長していこうというふうに考えてます。
で、そんな国要素されてるのは人の力、人材ということだと思うんですけど、はい、御社今グループでどれぐらいの方が働いてるんですか？
今グループで7000人、グローバルで7000人、国内が今4000人ぐらいですね。
なるほど。はい、ざっくりと例えば国内の4000人、何人がどんな仕事をしてるんですか？
ですね、オフィス家具の事業がですね、はい、今1600人ぐらいかな。文房具が400-500人。うんうん、で、カウネットはですね、EC のビジネスなんで、一番少なくて300人ぐらい。うんうんうんですね、
残りがそのいわゆるコーポレートというか、そうですね、コーポレート、そういう、はい、いわゆる会社に普通にある人事部であるとかってやつですよね。なるほど。で、そんな人材っていうのは新卒で入れるのか、いわゆる経験者中途採用で入れるか、まあ、この2つがルートとして、ね、国営に入っていただくルートとしてあると思うんですけど、例えば今年4月の新入社員っていうのはどれぐらい取ったんですか？
今年はですね、100名取らせていただきまして、うん、通常ずっと50名ぐらいを取り続けて、でそれはやっぱりこう退職される人数を、うん、まあ、新卒でカバーするぐらいの、で今こう段階の世代も含めてこれから退職される、はい、まあ、卒業される方々が今どんどん増えてくる、この数年増えてくるので、やはりこう仕事がですね、若い人たちが減ってきて、やっぱ仕事がやっぱりこう動かなくなってきてる、こう移動もしにくくなってきて、皆さんもうベテランの人がずっと長い仕事されてるんで、で新しい仕事をする人が減ってくるとかチャンスが減ってくるんで、まあ去年からですね、100名採用と、いつまで50名を倍にして、100名採用を今続けようとしています。はい。
で、例えば新卒の場合、こんな人に国用に入ってほしい、望む人物像なものございますでしょうか？
まあ、我々の人材モデルとして、まあ、メーカー事業といいますか、お客さんにこういろいろ課題を解決する事業を全社でやってますんで、まあ、こだわりがある人であるとか、工夫を楽しめる人とかですね、まあ、仕事自体にこうやっぱこう面白みが見出せる人で、やはりこう僕らの事業って特徴的なんですけども、まあ、どこの会社もそういうことある。バリューチェーンがですね、はい、長い、つまり仕事の流れが長い。
そうですよね。
商品仕入れてから販売するまでの間にもうすごいいろんなステップがあって、は
い、いろんな部署があると
、でしかも品番が多いので、はい、結構若い時からですね、大きい責任も任せてもらえる醍醐味もあるんですけど、これやっぱチームプレーなんで、
なるほど、
やっぱりこう誠実さとか、やっぱりチームワーク、まあ、そういったものがこう楽しめるっていうか、まあ、能力発揮したいと思える人が向いているなというふうに思っています。
で、やはりそういう人材に入ってきていただいても、やっぱりその中で国境に入ってからも成長していただけなきゃいけない
ですね、
ということだと思うんですけど、例えば研修であるとか、はい、その人を育てるっていうところでは何か力を入れていることってことですか？
そうですね。事業がすごく古い事業が続いて、この事業をどう変えていくのかっていうのがもう僕らの一番のテーマで、新しい事業も含めてですけど、とすると人材の成長が事業の成長とリンクしないと、
あ、そうですよね。
人が能力だけ上げて転職しちゃうんじゃなくて、やっぱり人が育って新しい事業ができる、新しい国に行ける、まあ、こういうことが前提になってくるとしてですね、そういうつもりで人材育成機関というのを今立ち上げまして、まあ、人事の担当役員もですね、2年前に外部から招聘して、まあ、彼と一緒にどんどん今その戦略的な人事施策をプランニングしていて、まあ、先般、国用アカデミアっていう人材機関を作って、
は
い
は
い、
アカデミア、は
いはい、で、アカデミアの中に、まあ、いろんなプログラムをですね、まあ、学校だから、まあ、いろんなコースがあってですね、そのコースをこう履修していってもらう、経験していってもらうと。で、経験していってもらうと、きちんとそれが、人事台帳に、何を履修したのかというのが残って、移動とか昇格とかの時の一つの判断材料になるんですけども、今は若手中堅人材向けにマーケティング大学っていうのをやっていて、はいはい、でこちらの方は新規事業を構想することを外部のプロを入れてやるんですけども、最終的には執行役員に提案できるということだったり、まあ、一番僕らの中で成功しているのが 20% チャレンジっていう社内副業をやってるんですけども、 社内のそのいろんな副業テーマがですね、うん、要求部門から上がってくるんですね、うん、で大体ワンタームが6ヶ月ぐらいなんです、うん、まあ6ヶ月から8ヶ月のものがあって、うんうんうん、一番最初それやった時僕もあの社長のカバン持ちみたいなやりたい人って言って、うん、で応募がされてきて、うん、でその中から選ばれるんです、うん、でその選ばれたテーマを自分の時間の 20% だけ使って、うん、違う部署の仕事をしていいっていうルールになってまして、うんうんうん、まあ、その 20% チャレンジの間は違う部門の上司がその人をちゃんと指導したり評価したり、うんうん、でこれ面白いのはですね、うん、なんか猫の手も借りたいみたいなアルバイトみたいな募集をかけても誰も手を挙げないんですね、
う
ん
う
ん、
まあそうですよね、
やっぱり皆さんがこう社内の副業を通じて何か面白いことをしたいっていう応募を出さないと人も集まらないんで、募集がゼロの部門はあの来年出せないとかですね、こうちょっと市場原理があってですね、そうするとですね、やっぱりやる気のある人が来てくれるし、来てくれた部門も、もう自分たちじゃ凝り固まってるところに、新しい部門、あの、例えば家具のところに文具の人が来てくれて、でそうすごく活性化につながりますし、その本人にとっても、キャリアを考える上で、やっぱり転職しないと新しいキャリアが描けないとかではなくて、まあ、我々の場合はいろんな仕事がありますので、
ね、国の中でだいぶ仕事が違いますもんね。
だから、まあ、それをうまく利用してですね、うん、もう 20% チャレンジをやって、まあ、これ非常にあのうまくいって、
これいいですよね。
結構いろんな会社さんにこれあの、うん、ホームページに出して、うん、特に新卒採用の時にこう、うん、リクルートの、 あのあれ材料で使うんですけど、うん、もう結構有名になってですね、いろんな会社さんに今パクられてまして、経産省さん の、 あの働き方改革プロジェクトにもパクっていただいて、うん、20% チャレンジ名前も一緒なんです
よ。なるほどなるほど。それ確かにこの複数やるっていうのはやっぱり視点が変わるから、
そうですね、うん、あとは心理的安全性が高いです。
あ、確かに、
ね、みんなが見てるんで、うんうんうん、まあ結構大変なんですね、やっぱり、うん、そうは言っても 20% 違う仕事しようとするとスケジュールも大変なんですけど、すごく意味がみんな感じてるんで、まあなんとか今すごく続いてるんですけど、ここは非常に評判がいいです。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
黒田社長の愛読書など何か一冊書籍本をですね、リスナーの方にお勧めいただきたいんですが、
はい、愛読書といいますか自分のその原点みたいな本がございまして、はいはい、会社入る時ぐらいに自分がこの仕事頑張ってチャレンジするきっかけになったんですが、うん、あの IBM の社長をやられたルー・ガースナーっていう方がおられて、はい、あの虚像も踊るっていう本があるんですね。でこれはハードウェアやってた IBM がこうソフトウェアにどう転換するかっていう時のお話で、こうすごく社内の反発が受けたりとか、まあ、失敗したとかいろんなお話があって、これを昔読んだ時に、あ、自分も、まあ、自分にとっては黒曜が虚像だから、僕はこの虚像を踊らせるのが自分のやりたいことなのかなっていうふうに、でしかもこのハードからソフトとかですね、まあ、結構このあの IBM でもこんな変革あったんだということで、まあ、自分のこう原点としてあの振り返って読むことがございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは黒曜代表執行役社長黒田英邦さんでした。黒田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など経営幹部の採用なら東証プライム上場、証券コード2124 JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れの時間です。今日のゲストは黒曜代表執行役社長黒田英邦さんでした。ここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。 この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。